皆様、クリスマスおめでとうございます。言うまでもありませんが、今年は大変、難しい一年であったと振り返ると思います。私は4月からこの教会に赴任いたしましたが、赴任した次の週から政府が緊急事態宣言を出すという、そういう事態になって、本当これからどうなることやらという不安の中で、皆さんと一緒にこの船出をしたわけですが、その中でもこの私たちの教会は十分注意をしながら、そうでありますが、しかし通常の礼拝をずっと主に捧げることができました。そして休むことなくこのクリスマスを迎えることができました。そのことを主に感謝し、また改めまして皆様の祈りと献身に感謝したいと思います。そう言いましても、コロナの第3波はとどまるところを知らないようです。本当に連日報道で、ますますこの感染者増えていくということを聞いています。私たちは自分たちのできることを精一杯しようとして努力しているわけですが、私たちの努力にも限界というのがあります。こんな時こそ権力をですね、権限を一手に集めている政治のリーダーが適切に私たちを導いてほしいということを期待します。私たちの自分たちの努力だけでなくて、こうリーダーシップを願うわけです。それは日本でもアメリカでも同じでしょう。独裁政権の国と違って、日本のような民主主義の国ではリーダーは私たちが自分自身で選べるということになっています。しかし自分たちが選んだはずのリーダーであっても、その政治に心から満足するということは少ないように思います。特に大きな期待を受けて始まった政権が期待外れになってしまいますと、その落胆もなおさら大きくなります。私たちが期待するような、私たちの期待に応えてくれる、そういう理想的なリーダーっていないものでしょうか。どうすればそういうリーダーを見つけられるのかということがあります。聖書の民のイスラエルにおいては、そういうリーダーというのは神様が見出してくれる、神様がお一人が本当に適切なリーダーを見つけてくれる、そういうことが人々は信じていたわけです。人間が選んだリーダーというのは結局期待外れになってしまうかもしれませんが、神様が選んだその人ならば、神に代わって理想的な政治、つまり神の支配を実現してくれるということを期待したのです。そのような神の支配が本当に実現することを、イエス様の時代のユダヤ人たちは神の国が来る、もっと正確に言うと神の王国が来るという言い方をしていました。ですから主イエスが宣教を始めるときに、時は満ちて神の支配、神の王国が近づいた、時は満ちて神の支配、神の王国が近づいたと語ったときに、それを聞いたユダヤの人たちは、今のろくでもない指導者に代わって神ご自身が選んだリーダー、その人物が理想的な支配、神の支配を実現してくれると、そういうふうに期待したわけです。今こそ神様が選んだですね、神の人が神の支配をこの私たちの中で実現してくれる、そういう期待をしたわけです。今の日本で言いますと、今の総理大臣ではなくて神様が選んだリーダーが私たちの国を導いてくれる、神の支配、神の理想的な良い政治をしてくれる、そういう期待をしたわけです。そしてイエス様が生まれたその時代、その時代に主イエスは神の支配、神の王国を地上にもたらす、天において神の御心がなされるように、地においても主の御心が、神の御心がなされるように、その祈りを実現するために主イエスが来られたのです。今日はクリスマス、イエス様がこの世界に生まれたことを祝う日です。そこで今日はそのイエス様のこの世界に生を受けた目的、つまり神の支配、神の王国をもたらすということの目的について、今一度考えてまいりたいと思います。 今日の御言葉は主イエスの荒野での誘惑です。クリスマスからこの箇所のメッセージというのはあまりというかもう聞いたことがないと思われるかもしれません。まあ、普通この時期は大体マタイかルカのこの2つの福音書の誕生降誕物語からの説教が圧倒的に多いでしょう。マタイとルカ。しかし4つの福音書の中でも一番古い福音書というのはマルコ福音書なんですが、マルコ福音書には降誕物語がありません。いきなりイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、ですぐその後に40日40夜の荒野での誘惑が続くわけです。ですからマルコ福音書では一番福音書の最初というのはバプテスマと誘惑なんですね。ですからもしですね、私たちがこのマルコ福音書しかまだ書かれていない時代に生まれていたらですね、この荒野の誘惑からクリスマスメッセージ、主の降誕を祝うメッセージすることも、まあ、そんなに不思議なことじゃないんですね。この私たちが一番古い福音書に一番最初に書かれている記事がこれでありますので、ここをですねイエス様の誕生の時にですね意味を考える上で、読むことはそんなに不思議じゃないわけです。ただこの荒野の誘惑ですね、マルコ福音書では一行だけなんですね。イエスは40日荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた、これしか書いてないんですね。ですから一体サタンとどういうこの試みを受けたのか、何があったのか全然書いてない。この一言だけ短く書いてある。そのじゃあ一体何が起きたのかということを詳しく書いているのが今日のマタイの福音書なんですね。ですからこのマルコ福音書で一番最初に出てくる記事なんですが、それは内容が書かれていないと。その内容を詳しく書いているのがこのマルコの後に書かれたマタイ福音書の箇所なわけです。マタイはここの一体何が起きたのかを詳しく私たちに伝えてくれているわけです。で、これ非常に大事な箇所なんですね。というのはこれはイエス様の交渉外公の活動を始める前の出来事です。ここは大事な試練なんですね。ここを乗り越えないとイエス様が宣教を開始できなかったわけです。非常に大事。ここがイエス様のですね、宣教にとってのですね、一番大きな試練だったと。これを乗り越えることによってイエス様は公にご自分の働きを示したわけです。ですからこの試練の目的、これ非常に大事なわけです。ではイエス様は一体何を試されたのか。試練、いろいろあります。例えば学校に入るときは入学試験がありますが、これは学校に入ってその授業についていけるか、学力を試すための試験をテストするわけです。もしくは入団テストなんかでもそのプロとして活躍できるのか、そういう実力を試すためのテストを受ける。そして受かった人がですね、その実際現場で、いろんな活動をするわけですが、イエス様はこの試練を乗り越えることによって、神の王国が近づいたというこの宣教を開始できたわけです。この試練は非常に大事なわけです。では何を試されたのかと思いますね。で、誤解をしてはいけないのは、これイエス様はですね、我慢強さとかを試されたわけじゃないわけですね。我慢強さ、イエス様がどれくらい我慢強いのかと、40日間の空腹にも耐えられるのか、そんなことをサタンは試そう試みようとしたわけじゃないわけです。まあ、断食確かにお腹減りますが、これ我慢大会ではないわけです。断食をする目的というのは苦しさに耐えるとかそういうことじゃないわけです。この何かこのボクシングの減量みたいなことは違うわけです。で、聖書ではイエス様よりもですね、前にモーセも全く同じ断食をしているわけです。その箇所をですね、一箇所だけ見てみたいんですが、出エジプト記のですね、34章の28節ですから、皆さんの一番最初の方、旧約聖書の158ページをですね、見てみたいと思います。旧約の158ページの出エジプト記の34章28節をお読みしたいと思います。一番最初の方ですね、一番最初の158ページですから、旧約聖書の一番頭の方ですね、158ページですね。 出エジプト記のところですね、じゃあそこをお読みいたしますね、こうあります。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉十の言葉を書き記したということがありますね。モーセも40日40夜シナイ山で断食をしたわけです。それはなぜ断食したかというと、主の言葉を預かる、十戒を預かるためですね。この断食をした目的というのは神様の言葉を預かるためでした。ですから断食というとね、私たちはこうお腹が空くとかそういうことを考えてしまいますが、確かに断食すれば1日2日でも本当腹ペコになりますが、しかしですね、この長期間の断食というのは何かですね、この空腹を我慢する力をですね鍛えるとかそういうわけじゃないわけですね。むしろ断食をすることでこう精神を研ぎ澄ませる、鋭敏にするわけです。霊的な状態になって神の言葉を聞く状態にする、そういう人間のこう精神をですね神の言葉に向けるためにこういうことをするわけです。ですから主イエスも交渉会を始める前に神の言葉をはっきりとした言葉を聞こうと願ったわけです。これから自分の果たそうとする使命について神からの確かな言葉をいただこうということがあったんです。ですから断食をする目的は神様のとのですね、コミュニケーション、神様からの言葉をいただくためにするわけです。しかし人がですね霊的な状態になりますと、そこには神の霊に対して敏感になるだけではありません。悪魔の霊もそのような人に近づいてきます。で、古今東西のですね、聖者と呼ばれる人は断食を通じて悪魔と対決するということをしてきたわけです。例えば仏教の釈迦もですね、悟りを開く前の断食において悪魔との対決、悪魔から誘惑を受けた。そしてそれを退けたということがあります。こういう経験をする。ですから断食によってこう人は霊的な状態になる。その時には良い霊も悪い霊も近づいてくるわけです。神の言葉を聞いたり、あるいはサタンの誘惑を退ける、こういうことがあるわけです。で、先ほどでサタンはイエスの我慢強さを試そうとしたわけじゃないと言いました。別にイエス様が40日間断食するとです、ね、断食して何も食べないと決心したイエス様に、そんなバカバカしいことやめなさいと、そんなね、お腹減ったら死んでしまいます。ここにパンがあるから食べなさいというですね、この意思をくじくようなですね、断食というですね、40日間の断食を、我慢をですね、くじく、決意をくじくようなことをしたわけじゃないわけです。そんなこの、いわゆるこの低俗というかですね、単純な話じゃないわけです。イエス様とサタンとのですね、この対話というのは、むしろ世界をかけての対話です。世界をかけての対話。しかしイエス様個人ではなくて、この世界をかけての話だったわけです。サタンはイエスが何のために地上に来られたのかをよく知っていたわけです。イエスはこの世界に、この地上に、神の支配、神の世界、神の御心をなすために来たわけです。しかしサタンも長いことずっと人間と一緒にいたわけです。人間というのはよくわかっている。人間がどういう生き物かよく知っているわけです。ですからイエスが交渉外においてこれからやろうとしていることが本当にできるのか、そのことをサタンが試そうとしたわけです。あと一体何をしようとしているのか、それはできるのか、そのための具体的なプランを持っているのか、本当にあなたはこの腐った地上世界に神の支配をもたらせるのか、そのことできるのか、とそういうことを問うたわけです。イエスは王子や貴族でも何でもありません。ただの普通の平民でした。そんな彼が人々から、あなたこそリーダーだ、王だ、救世主だと、そうやって信じられて、人々が彼に従う、そして彼を通じて神様に従う、そんなことがどうすれば実現するのか、どうすれば人々はあなたを認めるのか、あなたの言うことを聞くのか、そのことを問うたわけです。少し別の角度から考えてみましょう。これ私たちの生きる世界でも同じことがあります。リーダーになろうとする人はですね、何をすべきなのか、政治家になりたい、大統領になりたい、そういう国のトップになりたい人は何をすべきか、 まあ、そういう人はですね、まず人々の指示を受けなくてはいけない。人々から指示をされなければリーダーになれない。まあ、現代の選挙のない古代であってもそれ同じです。人々が全然支持しない人はリーダーになれないわけです。そして人々から支持されるためには彼らの要望、願望、願いをできるだけ叶えなければなりません。人々が政治家に求めるのは何でしょうか。今やはり一番求めますのは何よりも生活の安定です。今の日本で言えばいろんなコロナの問題があっても経済的な保障を与えてくれること、イエス様の時代においてはですね、パンをくれる、パンをください、まあ、それが人々の願いです。暮らしの安定、十分な食事、これを願っているわけです。イエス様は荒野で40日間も断食してますので、まあ、空腹の辛さを嫌というほど味わっています。ですからイエス様もこの腹が減ることの苦しさをよく分かっているわけです。イエスの時代の人々の暮らしは大変苦しかった、非常に苦しかった。これは当時のユダヤがですね、ローマ帝国の支配にあったわけですから、ユダヤとローマの二重の税金もかかっていた。で、非常に干ばつ等も多かった、食糧難が続いていたわけです。そういう時代の人々、多くの人は貧困と上に苦しんでいる。そのイエスに対してサタンはどうすれば人々の注目を集められるのか、彼らを従わせることができるのか、それは飢えている彼らに十分なパンを与えてやることですよ。パンを与えなさい。そうすれば彼らは恩に来てあなたの言うことを何でも従うようになります。あなたは神の子ではないですか。この石ころからすらパンを作れるんです。そうして人々のためにやってあげなさいと。そうすれば本当に神の王国が来たと人々が大喜びするんだと。まあ、この非常にこのサタンはですね、現実的な提案をしたわけです。このあなたが力を持っているじゃないかと、その力を使ってパンをね、十分与えればいいじゃないか、そうすれば神の王国が来るんだ、まあ、非常に現実的な提案です。今の日本の政治家でもですね、財源さえ十分にあれば人々に十分なパン、いや現代ではお金を配るでしょう。それは人々の願いだからです。まあ、今年は国民に10万円を配るという、こう前代未聞の出来事がありましたが、日本の財政状況はこんなに厳しくなければもう一回やってほしいと願う人もいると思います。まあ、しかしイエスはこのサタンの現実的なやり方、こうやって神の支配をもたらすという現実的な方法を拒否したわけです。もちろんイエス様も人々がパンを必要としていることはよく分かっています。パンがなければ生きていけないのは分かっているわけです。しかしイエス様がですね、自動販売機のようにですね、こう欲しい時に欲しいものをポンとこう出してあげる、そういう存在になってなったとして、本当にそれで人々が幸せになれるのかということです。今の世界で言えば人々が必要なだけお金をもらえる、まあ、そういう夢みたいなことが現実になったとして、私たちは本当に幸せになれるのかということです。よく言われることですが、現在世界の人口75億人と言われていますが、今日の世界は彼らに、必要なパンを与える十分な力を持っていると言われます。私たちの生産力で言えば75億人の人が飢えないで暮らせるだけの十分なパンを提供する力を持っていると言われています。ですから理屈の上では今の世界では誰も飢えるはずがないわけです。しかし現実にはそうはなっていません。それは私たちがパンを公平に分配することに失敗しているからです。まあ、公平ではなくて平等にと言うべきかもしれません。なぜならばある人たちは力のある人、能力のある人、あるいはですね、何かこの社会に有益な人やお金持ちはですね、たくさんパンを持っていいじゃないかと、それは公平じゃないかと、そう思うからです。しかしともかくも私たちはパンを分かち合うことに失敗しており、その結果が1億人と言われる飢餓の人々、別の統計では1億どころかですね、世界の人口の 10% を飢餓状態にあると言われていますが、こうなってしまうのはパンがないためじゃないです。私たちがパンを 平等に配れないからなんです。ですからイエス様はこの問題に気がついていたわけです。パンはもちろん必要なんですが、しかしパンを十分に備えるだけでは十分じゃないわけです。人間のもっともっとというこの性質、必要以上に溜め込む性質、つまり貪欲の問題を何とかしない限り、このパンの問題解決しないということがあります。ですから私たちは神の言葉が、そして神の言葉に従うことが何としても必要なわけです。イエス様はこのことをよくご存知でした。ですからサタンのですね、非常に現実的と思われる提案を拒否したわけです。パンはもちろん大事なんです。パンは絶対必要ですが、しかしその前にまず神の言葉が必要だということで、サタンの提案を押し返したわけです。神の国の実現のためにですね、パンは必要だが、まずは神の言葉なんだということをイエス様はサタンの提案を押し返したわけです。そこでサタンは第二の提案をイエスに持ちかけるわけです。確かにそうかもしれません。人々の貪欲の問題を解決しない限り、パンをいくら与えてもダメかもしれない、それは分かりました。でもでは誰がパンの平等な分配を妨げているんでしょうか。それは権力者ではないか。ローマ帝国の皇帝たちやユダヤの大祭司ヘロデ王、こういった人たちが平等な分配を妨げている、独占しているんじゃないか。彼らは富をため込んで人々と分かち合おうとしない。彼らを何とかしなくちゃいけない。そうしないと神の支配がこのように実現できないんだと。あなた神の子なので、あなたにはすごい力がある。その万能の力を見せてくれれば、貧しい人々もこうした権力者たちに立ち向かえる、打ち勝てるではないかと。あなたの神もかつてそうしたじゃないか。エジプトで奴隷になっていた人々をですね、いろんな奇跡で救い出して、奴隷の家から解放したじゃないか。エジプトから救い出したじゃないか。ですから神の子であなたも大いなる奇跡な力を示すべきだと。そうすれば人々はあなたを信じる。そこでユダヤ人にとって一番注目すべき場所、一番みんなが注目する場所、神殿に行きなさいと。神殿の上から飛び降りなさいと。そこであなたの奇跡を見せるんだと。そうすれば人々はあなたの力を信じて、あなたの神の王国のために協力するでしょう。あなたのために戦ってくれる。そして神の支配は実現するじゃないか。こういうことを提案するわけです。しかしイエス様はこのサタンの提案も拒否したわけです。確かにイエスが奇跡を皆が見ている前で行えば、皆が驚嘆をしてイエスにひれ伏すかもしれない。あなたこそ神の人ですということになるかもしれない、しかしイエス様はそのようにして人を従わせる、奇跡を使って人々を従わせることの限界を知っていました。実際旧約聖書でも出エジプト記でですね、10の奇跡を見たわけですが、エジプトから救い出されるときに神様は10の奇跡を行ったわけですが、しかし人々は一度は信じた。その奇跡を見てイスラエルの人々は神とモーセを信じたということを、出エジプト記の14章31節に書いてますが、それでも彼らは10回も奇跡を見たのに10回も神を試みたわけです。10回も神を試みた、試みたというのはですね、結局モーセや神様にですね、何か苦しいことがあるとすぐ文句を言う、不平を言う、そして神様のことを疑う、こういうことを繰り返して10回の奇跡を見せたのに10回も疑った。そのために彼らはほとんど荒野で死んでしまったわけです。ですから奇跡は人を驚かせることはできるかもしれない。一時は人を驚かせるけれど、人を変える力はない。実際イエス様の奇跡を見た人々、その人々も驚いたわけですが、その後に彼を捨てた人がたくさんいたわけです。ですから奇跡を見せて人々を引きつけるというのはダメだということをイエス様は指摘したわけです。また仮にイエス様は奇跡的な力を発揮してローマの軍隊、無敵の軍隊を倒してユダヤ人たちに独立を勝ち取ってあげたとしても、 それで彼らが幸せになるかというとですね、それで彼らが本当に平等に食べ物を分配できる社会になるか、それはまた別の話です。近代以降にもそういった試みが何度もありました。一番有名な例はフランス革命ですが、富を独占する王様貴族たちを打ち倒した後にフランスの民衆は幸せになったでしょうか、平等な社会を作ったでしょうか。いや、そうではなかったわけです。その王様を殺した後に壮大な打ち逃げ場が始まったわけです。殺し合って大混乱となってしまった。収拾がつかなくなってしまった。そこでナポレオンによる独裁政治、帝政に逆戻りしてしまったわけです。結局人々の自己中心性や貪欲さを解決しない限りは、奇跡の力もむしろ人々を悪い方向に導いてしまう。ですからここでもです、第一の誘惑と同じように、まず神のことは、それに従うことが大事なんだということになります。パンでも奇跡でもないということです。このように、サタンはですね、非常に現実的なですね、提案をイエス様に2つするわけですが、2つともイエス様はそれを押し返したわけです。神の王国をどうやって作るのか、そのサタンのプランを押し返したわけです。でそこでサタンはいよいよ3つ目の提案に入るわけです。でこの第3の誘惑についてはですね、このよくこの全世界の富と栄光を引き換えに、このサタンがイエスにですね、悪魔を礼拝しなさいと、悪魔礼拝をするように誘惑したという、そういうふうに理解されることがありますが、ここでもそんな話は単純なわけではないわけです。そもそもイエス様はですね、人となられる前は天においてこう全ての栄光を持っていた方です。ですから別に地上の栄光、王国の栄光を見せられてもですね、そんな天上の栄光に比べれば、大したことないと言いませんが、それほどのものではないわけです。ですからイエス、私たちのような、平凡な人間はいざ知らず、イエス様のような人がですね、天の栄光を知るイエス様が地上の栄光を見てもですね、そんなものに心を動かされるとは思えないわけです。サタンもそのことを百も承知なわけです。ですからこの世の栄光、この世の栄華を餌にして、神の子イエスをサタン礼拝者にしよう、サタンを礼させようと、そういう大それたことを考えていたわけないわけです。むしろサタンの提案は非常に、またこれも現実的なんです。最初と2番目と同じように非常に現実的な提案をする。何かと言いますと、世界の歴史を振り返りますと、世界宗教と呼ばれる大きな大宗教には一つの共通点があります。それは世俗の権力を、政治権力をの力をうまく利用してきたわけです。ゾロアスター教、原始仏教、イスラム教、こういった世界的な大宗教というのは、時の政治権力に保護されながら強制を伸ばしているということをしてきたわけです。プロテスタントも同じことが言います。マルティン・ルター、宗教改革者ルターが改革をしたわけですが、ルターの前にもですね、ジョン・ウィクリフとかですね、ヤン・フスという、改革者がいたわけです。で彼らは皆失敗した。でルターは成功した。でなぜフスやウィクリフがダメでルターがうまくいったかという、その違いを何が分けたのかというと、その通説となっているのは、ルターは世俗権力を利用したわけです。ドイツの諸侯を味方につけた。ですからルターは結局ですね、宗教改革のあった時もですね、貧しい農民が一揆を起こすと、これをもう虐殺することを指示してしまったわけです。諸侯の側についたわけです。でサタンもこのことをイエスに示唆したわけです。あなたの教えは素晴らしい、あなたのビジョンはぜひ実現すべきだと。しかしあなたの教えを広めるためには、この世の王国の力が絶対必要なんだと。私サタンというのはこの世の権力に非常に大きな力を持っているんだと。ですから私と協力しましょう。私の庇護の下でこの世の王国の力をうまく使って、あなたの素晴らしい教えを広めましょうと、協力し合いましょうと。あなたはこう神の言葉を語ってくださいと、私は世俗のことは私が詳しいので私に従ってくださいと。そうすればお互いうまくやるじゃないかと、ウィンウィンでいけるじゃないか、こういう提案をしたわけです。 まあ、こんなバカなと思うわけでは私たちも笑うことはできないわけです。私たちも簡単にこうした提案に乗ってしまうかもしれません。実際私たちの目の前でですね、クリスチャンと呼ぶには、クリスチャンと呼ぶにはあまりにもいかがわしい人物がキリスト教徒の願ういくつかの政策を実行するという約束を引き換えに、多くのクリスチャンから忠誠を集めたわけです。実際そういうことが起きているわけです。この人物がいろんな嘘をついたり、異性との関係で非常に問題があったり、とんでもない贅沢な暮らしをしていることはみんな知っています。嘘をつくことはサタンの技だと言われています。サタンは嘘をつくと言われています。でこの人も嘘をついているのをみんな知っているわけですが、それでも多くのクリスチャンはこの人を支持したわけです。それは選挙に勝って力を得たいためです。勝たなければしょうがないと、政策を実行するためにこの力がいる、そのためにはサタン的な行為でも容認するんだ、悪魔とも手を組む、それがサタンのイエスに示した第三の誘惑の意味だったわけです。しかしイエスはこの提案をきっぱりと拒絶しました。イエスは主にだけ仕え、また主の教えだけに従うべきだと明言されたのです。目的は手段を正当化する、目的は手段を正当化するというロジックがよく言われますが、イエス様はそれを拒否したわけです。イエスに従った人々もこのイエスの教えを忠実に守っていたわけです。原始キリスト教、最初のキリスト教の非常に大きな特徴、他の宗教との違いというのは、このキリスト教一番最初の時期はですね、いかなる世俗権力とも結びつかなかったわけです。いかなる権力とも結びつかない、他の宗教とは違って、原始キリスト教は王や皇帝の庇護を受けなかった。かえって凄まじい迫害を経験したのににもかかわらず教会は爆発的に伸びたわけです。ですからこの宗教の歴史上非常に例外的な出来事なわけです。まあ、しかし4世紀以降はキリスト教はですね、その爆発的な成長をローマ帝国がですね、認めて国教化して、その性格を大きく変えていってしまったわけです。まあ、この点は今日の話とは関係ありませんが、まあ、しかしですね、最初の一番最初の時代はそうではなかった。この権力と結びつかなかった。彼はイエス様のあらゆる誘惑のですね、意味をよく理解していたわけです。イエスはサタンとの対峙を通じて、これから自分が何をすべきなのかということをしっかりとここで確認したわけです。それはゼカリア書4章6節にありますように、権力によらず能力によらず私の霊によって、権力によらず能力によらず私の霊によってということです。物質的な富とか圧倒的な力、そういうものに頼るんではなくて神の霊に頼る、そうして神の支配を実現する、これがイエス様のミッションだったわけです。そのためにイエス様がこの地上に生まれたわけです。そのことをこのサタンとの誘惑対決を通じてイエス様は確認したわけです。まとめますと、今日はクリスマスメッセージとしてはちょっと異色なイエス様の断食の話からメッセージをさせていただきました。まあ、なぜならこの箇所はなぜイエス様がこの世に来られたのか、その目的を非常に深く問うからです。イエス様がこの世界に来られた目的というのは、この地上に神の支配をもたらすためである。神の王国、神の支配というのは単に人々の願望を満たすためのものではないわけです。何でも私たちの願いは叶えてくれる、そういう夢の世界ではないわけです。もっと豊かになりたい、もっとお金が欲しい、好きなだけ何か食べたい、そういう願望を満たすための満たすことが神の目的ではないわけです。むしろ神の支配というのは私たちの願望や欲望ではなくて、神の願いを、神のビジョンを実現するものです。神の願いというのは、私たちが公正な社会、助け合い、使い合う社会を築き上げることです。イエス様はこうした共同体を築き上げるために、その道筋を示した、そのために生まれたのです。ですから御子のご降誕を祝うこの日に、私たちもまたこの神のビジョン、イエスの祈り、主の祈りを実現するために歩んでまいりたいと、そう心を新たにしたいと思います。お祈りします。 イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。あなたが御子イエスをこの世に使わせてくださったことを心から感謝いたします。今日は主イエスがその交渉外を始める前に、イエスが始めようとしている神の王国の実現への道筋について、サタンからの挑戦や誘惑を受けたことを学びました。サタンの示す一見具体的で現実的なアプローチをことごとく退けて、主イエスは神の言葉と聖霊により頼むことによって実現する神の支配を示してくれました。私たちもこれに従うものとしてください。またこの私たちの教会において神の支配が実現しますように、私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。